こんにちは、梅沢幸太郎です。今回は序盤、中盤、終盤をバランスよく鍛えられる棋譜並べというテーマでお話ししていきます。とここまでですね、将棋の7つの上達法っていうのを紹介してきました。まあ、今年に入ってから、まあ、改めてそれをお話ししてきて、今7つのうちの6個終わったんですね。で、今回からまあその最後の1つの棋譜並べです。で、これについて話していきます。で、棋譜並べっていうのはどういう上達法かっていうと、まあ、一言で言うと、符号の通りに駒を動かすことで一局の将棋を再現する、それが棋譜並べです。つまりどういうことかというと、本とかを見て、例えば7六歩って書いてあったら、自分も盤と駒を用意しておいて7六歩なんだなって言ったら、この最初の状態から7六歩と駒を動かすと。で、次8四歩ですと。じゃあ8四歩と自分も駒を、8四歩ねって動かすと。次6八銀ってあったら、はい、6八銀ねって自分でまた駒を動かすと。まあ、そうやって一手一手進めていって、こう将棋を、一局の将棋をですね、まあ、最後までその自分の手元にある駒でこう再現していくと。そういうことをするのが棋譜並べです。で、これっていうのは結構将棋の上達法として、まあ、有名な方法で、実際に上達に効果があります。それにですね、まあ、棋譜並べっていうのは、まあ、それ自体が結構楽しみだったりするんですよね。こうやっぱりプロのトップの人が指した将棋っていうのをこう並べて、こういう将棋だったんだっていう、この時どんな気持ちで指したのかなとか、そんなこと考えながらこう棋譜並べするのは楽しみでもあります。なので、まあ、棋譜並べというのはそういう方法です。まあ、ただですね、この、将棋の初心者のがやる上達法としては、棋譜並べっていうのは少しレベルが高めです。なので、私は初心者の人には、まあ、それほど棋譜並べというのはお勧めしません。まあ、レベルが高めというのはどういうことかっていうと、まず棋譜並べするには、その、符号っていうのを読まなきゃいけないわけですよね。こう、なんか、5八銀左とか、そういう、7四金打ちとか、そういう、なんかこう、符号をちゃんと読めないと、まず、棋譜並べではできません。まあ、それに、ちゃんと読めたとしても、それをやっぱ言っていって、あ、この符号か、あ、なるほど、次は、5三飛車かって言って、5三飛車はこれをここにやってっていうふうにやっていくと、すごく時間がかかるんですね。で、なんか苦労した割になんかそんなに身につくことが、初心者のうちは特に、なんかちょっと少ないかなと思うんで、まあそれほどやらなくてもいいかなと。必須度は低い上達法です、棋譜並べっていうのは。まあそれよりもやっぱ詰将棋とか定石書とか対局ですね、この辺がまあ必須度が高いんで、必ず誰にでもやってほしい上達法。棋譜並べはまあ好きな人だけやればいいかなっていう上達法です。まあ、ただやっぱ棋譜並べって楽しいんで、棋譜並べが好きだっていう人は多いと思うんですよね。人もいると思うんですよね。まあ、多いかどうかちょっとわかんないんですけど。で、そうするとやっぱりその、特に見る将棋ファンの見る将の人とは相性が良くて、やっぱ、棋譜並べっていうのは観戦でもあるんで、こう、あ、こういう将棋があったんだなって、こう、自分の好きな棋士の棋譜並べたりとか、そういうことすると、まあ、楽しめるので、好きな人はどんどんやればいいと思うんですね、棋譜並べ。上達に効果あるので。まあ、ただ別に、棋譜並べ好きじゃない人、よっていう人は別にやらなくても大丈夫です。で、棋譜並べは上達法として何がいいかっていうと、序盤、中盤、終盤をバランスよく鍛えられるっていうところかなと思います。やっぱりこの今まで紹介してきた上達法だと、まあ定石書だったら序盤を鍛えるとか、詰将棋だったら終盤を鍛えるとか、そうやって結構どの部分が鍛えられるかっていうのが決まってるんですけど、棋譜並べっていうのは一局の将棋を最初から最後までこう全部やるので、その間に序盤も中盤も終盤も入ってるわけですよね。なのでそれをこう一通り全部学べるっていう、棋譜並べだけやってればその将棋全体を学べるっていうことで、それが棋譜並べのいいところです。なので棋譜並べはそうやって学べると。まあ、ただ棋譜並べだけだとやっぱりちょっと知識の量として少なくなってしまうので、棋譜並べは他の上達法と組み合わせると より効果を発揮します。どういうことかっていうと、例えば序盤だったらこう並べながらこう定石書の内容とかをと結びつけるといいんですよね。この作戦っていうのは定石書の あの本で読んだ本の作戦だな、確かに本で書いてあった通りこういう風にやってるなっていう風に学ぶと。またあるいは終盤だったら、この最後の詰みの手順っていうのは詰将棋で見たあの手に似てるなとか、あの手筋を使ってるな、そういう風に思い出すと。そんな感じで棋譜並べ自体を、他の方法で勉強したことの復習として使うと、そういう風にするとすごく棋譜並べって効果があるなと思います。あるいは自分の対局とかと結びつけたりですね、なんか自分の実践でもこういうことあったんだよな、でそういう時ってのはこういう風に指すとよかったのかっていう、次からは自分もそう指そうみたいな、そんな感じでこう自分が持っている他の知識と結びつけながら棋譜並べすると。でそうするとその記憶っていうのが自分の中に定着するんですよね。知識とかそれ手筋とか考え方とかっていうのがこう自分の中にしっかり残ると。やっぱりその本を読んで勉強しただけ、自分で対局して分かっただけ、棋譜並べをしただけっていう、それぞれだとバラバラでそれしかないと結構すぐに忘れてしまったりするんですけど、ここで勉強したことっていうのは他のところでもこれ出てきたなとか、そういう風な経験があるとすごくこうですね、それが体験になって自分の中に定着するんですね。これはなんか脳科学的にもそうなんですけど、そう言われてるんですけど、でそういうことが起こるので、棋譜並べっていうのはそういうきっかけとして使うっていうのはすごくおすすめです。あるいはこの逆のパターンっていうのもあって、他の勉強をしてから棋譜並べっていうのも有効なんですけど、棋譜並べをしてなんか初めて見るなんか 作戦だったり、初めて見る手筋だったり、初めて見る詰み筋だったりっていうのが出てきたりした時に、それをちょっととりあえず覚えておいて、で後から他の方法で勉強するっていうのもありかなと思います。あるいは例えば棋譜並べしてこういう作戦があるんだなっていうのが分かると、で作戦の名前も書いてあったりするんですね、解説で。これは何々という作戦だと、例えばなんかやこれは脇システムの形になったっていうのが出てきたら、脇システムっていう作戦があるんだっていうので、自分でなんか本とかで読んで勉強してみると。でそうすると、あのタイトル戦のあの対局であった脇システムっていうのはこれのことかっていうので勉強すると。でそうするとやっぱり興味もすごく出てるし、そのタイトル戦の内容とか覚えてたら、あの将棋もこんな感じだったなっていうので、結構またそれが記憶に残りやすいので、そんな風にして棋譜並べをこう定石の勉強につなげるっていうのもいいかなと思います。あるいはこう後でですね、詰将棋とかやってた時に、これと似たような詰みっていうのがあのタイトル戦でもあったなとか、そういうことを思い出すのでも結構記憶に残ると思うんですよね。こういうの見たことあるぞみたいな、次の一手問題とかでもですね、この手筋が出て、この詰将棋の問題、次の一手問題に載ってるけど、これは実践で見たことがあるぞとか、棋譜並べで見たことがあるぞっていう、そういう効果があるのも、そんなことがあるとより棋譜並べの効果っていうのは高まるかなと思います。はい、ということでですね、今回は棋譜並べですね、この序盤中盤終盤をバランスよく鍛えるのにすごく有効ですよっていう話をしました。で結構ですね、棋譜並べ楽しいので、やったことないっていう人は試しに一度やってみるといいんじゃないかなと思います。でですね、また次回からはこの棋譜並べについてもうちょっと詳しい話をしていこうと思います。はい、それでは今回はここまでにします。それでは皆さん、良い一日を。